イブニングレディオ火曜日、この番組は赤前社飛鳥会館の提供でお送りしています。さてここからはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。お話をしていただくのは和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士です。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、
はい、
男性の方からのご相談なんですけれども、
はい、
ご自分が自営業をやっているお友達に頼まれて銀行からの融資の際の保証人になっているんだけど、それが奥様にバレて散々言われたんだそうです。保証人から外れる方法はありませんかというお問い合わせなんですけれども、
はい、
どうですか。
端的にその保証人から外れる方法はありますと、はい、そういう回答にはなるんですけれども、うん、まあ、状況によってまあおよそその結果的に外れるというのはまあ無理ということは十分にあり得ますよね。
保証人っていうのはね、お金を借りた方が返せなくなった場合に、代わりにその人の代わりに返済しなければいけない人のことですよね。
そうですね、まあ、法律上の分類分けというんですか、種類としては例えばですけれども、普通の保証人っていう言葉であるとか、あるいはよく聞くのが連帯保証人というもの、
うん、
それからあと連帯債務者なんていう種類があるんですけれども、
はい、
結局肩代わりをしなければいけないというリスク、それを負うという点では全くこの3社は一緒なんですね。
うん、
うん、でお金の貸し手側、まあ、例えば金融機関ですけれども、そういった側からすると貸した相手が、ね、その返済してくれないという時に、まあ、唯一回収できる相手でありまして、うん、まあ、土地を抵当に入れる、土地を担保に入れるというのと同様に、まあ、いわゆるリスクヘッジの一つにはなりますよね。
というとなかなか貸した側からすると、うん、保証人をこう逃したくないっていうことですよね。
そういうことになります ね。
ではその保証人から外れる方法っていうのは具体的にあるんですか。
まあ、方法論としてはまあ2つあるんですが、
うん、
まあ、1つはやはりその代わりになってくれる人、保証人、まあ、保証人ということであれば保証人になってくれる人をまあ見つけるか、
はい、
まあ、あとは銀行さんなどのまあ貸し手の側からそのまあ外れてもいいよということについて承諾を得ること、まあ、この2つ、まあ、方法論自体は、まあ、あるっちゃあるわけなんです。ただ現実そのうまくなかなかそのことがね、話が進むことはなかなかないよねということですよね。
そうですよね。だってリスクのすごい大きな保証人に、うん、じゃああなたの代わりに僕が新しい保証人になってくれるっていうのってなかなか想像できないですよね。
そうですね。で、まあ、やはりちょっと、まあ、表現としては、まあ、まあ、適切じゃないかもしれませんけども、まあ、ざっくり言うとその貸し倒れの危険性を担保するために、まあ、保証人とかいう立場の人を人質という形で取っているわけですから、
うん、
まあ、なかなか手放すわけにいかないわけですね、先ほどおっしゃったように。 ですからやはり保証人になるには覚悟がいりますよねと。
で、
保証人になるには十分気をつけましょうというような話が出てくると、うん、でそれでですね、一応まあそのそういうね、過ちはね、なかなか軽率なことはしないよと、騙されないよと思っていたとしてもですけれども、うん、結構身近なところで同じような問題って実はあるんですね。
保証人に関して同じような問題、身近なところってどういう場面ですか。そう
そうそう、まあまあ、なかなか関係ない人もたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、いわゆるその夫婦が離婚をする際に、じゃあ住宅ローン、残った住宅ローンどうしますか、そういう時ですね。
あるある
あるあるですね。
そんなこと
ありますね。で、結婚して、まあ、お家やマンションを購入されたご夫婦の中には、
うん、
今回のようなそのなんていうかな、保証人というものがなく、
はい、
まあ、ご主人あるいは奥様が単独で借り入れて、単独の不動産名義にしているケースも相当数はあるとは思うんですけれども、まあ一番多いのはやっぱりご主人が債務者、借りた本人そのもので奥様が保証人になっているというケースは、まあ、圧倒的に多いと思いますね。
なるほどね、ご夫婦でね、
そうですね。で、 それとは別にまた今の時代ですと、ご主人もだし奥様も債務者と借り入れた張本人だというケースもある。要するにその2人の夫婦の収入を合算して借り入れましょうというようなケースも一定数今多いわけですね。
そうか、はい、共働きの方も多いですよね。
そういうことですね、うん、はい、これって結構やっぱその時ってのは ご夫婦ハッピーな時期ですから。
そう夢のマイホームだもの。
そうですもんね、まあ、夫婦が協力してじゃあ家をどうやって作ろうかっていう話なので、みすみす保証人になっちゃまずいですよなんてそういう発想にはなってないはずなんです。
ないと思う
ですよね。だからその時には家を買おう、うん、マンションを買おうという時には皆さん気づかないんですよね。実は私が保証人になっていたということを。
まあでもそれでも夫婦仲良く、はい、ね、返済していけば問題はないですけれども、
うん、問題はないわけだけれども、うん、離婚の話になった時にしまった、私保証人だった、俺保証人だった、
そうか、
そこでようやく気づくわけです。
で
まあ、先ほど申し上げたように保証人からはなかなか外れることはできませんよねと、うん、で先ほど申し上げたように夫婦で一緒になってこうペアでこう借り入れる場合、はい、夫婦それぞれが債務者になる場合はそもそももう保証人のという位置づけじゃなくてもう借りた本人そのものになりますから、保証人から外れることできませんし、当然債務者から逃れることも、債務者という立場から逃れることも当然できないと。
ではもう離婚をしてしまってその夢のマイホームには住まないけれども、うん、お金だけは返済し続けなければならないかもしれない
という、そうですね、財産分与の話にはなっていくんですけれども、まあ、そこはその夫婦の話し合いになっていくとは思いますけれども、基本的にはその保証人という立場あるいは債務者という立場から外れることはできないですよね。
ちょっと夢のある時にそういうことまで考えてね、いろいろな書類に印鑑を押したりはしないと思うんですよ。
しないと思いますよね、
うん、
はい、だからこそそういうご相談もやっぱり離婚に伴ってのご相談としては多いわけです。住宅ローンの問題が
和田弁護士のところにやっぱそういうご相談来るんですね。
そういうことですよね、はい、
でも気づいた時そうなったって言ったら法律的な専門家の意見を借りないとね、
うん、
ちょっと前に進みませんものね。
そういうことになりますね。
本当だ、
はい、
でまさかね、うん、まさか将来離婚なんて考えられないけれども、離婚以外にもですよ、はい、例えば、はい、ご夫婦どちらかが失業して収入がなくなった場合もこうした保証人としての自分に気づかされる場合っていうのはあるんでしょうか。
まあ、実際のところはそうでしょうね。で結局あしまった保証人、私が保証人になってた、僕が保証人になってたから払っていかなきゃいけないということにそこで気づくんだと思うんですけれども、うん、ただもっと深刻な問題として、通常夫婦っていうのは財布は一緒、一つ、それぞれが財布を持つんじゃなくて、どちらかが家計を管理するパターンが多いと思うんですね、
はい、うん、そうですね。
そうすると夫婦のどちらかがその職を失ってしまった場合にはそれだけ家計の収入が激減するわけですから、
うん、
多分住宅ローン、まあまあ、状況によりますけども、住宅ローンに回すお金っていうのは一気になくなるんですよね。
なるほど、
うん、ですのでそうするともうそもそも家を手放さなきゃならないというような、
そうか、
そういう恐ろしい方向にも話になっていくと、
またそれもう一つ別の段階に進みますね、
はい、別の段階になります。深刻になっちゃいますね。
そうですね、
はい、
まあ、とにかくいずれにしても保証人という言葉にはとてもシビアに対処しなきゃいけないし、もしかしたら自分がマイホームを買うときに知らず知らずそういうふうになっているかもしれない。ここはちょっと要チェックですね。
まあ、そうですね、まあ、もちろんその保証人とかにサインをする際には印鑑証明書が絶対必要ですから、そうなると実印も必要だったりとかするので、そうそう勝手にね、うん、自分が保証人になってたみたいなケースってないとは思うんですけれども、ただその保証人になることの危険性というところまで気づかないわけですよ、その時点では。
そうですね、
夢があるからです。
夢があるから、
はい、
本当だ、はい、でも本当保証人この3文字にはくれぐれも注意して私たちも当たるべきだということですね、
はい、そうですね、はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。拓ちゃん弁護士の法律相談のコーナーでした。